シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
リスナーの皆さん、いつもと違う声でお届けしております。というか、すみません、花粉症デビューしちゃいました。
浜田さん大丈夫？すごいね
声がかすれてしまって、ステロイド飲んで、漢方薬煎じて、先ほど鍼灸院で針刺して、ようやくここまで出てきました。声が
今日スタジオで会った時に僕も驚きました、別人のようです。
矢沢さんに誰って言われました。本当リスナーの方も、誰この人って思われてるかもしれませんけれども。
本当だ、ね、
ごめんなさい、ご了承お願いいたします。今年は花粉がかなり飛んでいますしね、症状が出ている方結構いらっしゃるようですので、花粉症の皆様どうぞお大事にしてください。さて、オープニングの映画音楽ですけれども、1997年のアメリカ映画タイタニックから今回はご紹介しましょう。リスナーの皆様からもたくさんのリクエストを頂戴しました。アカデミー歌曲賞も受賞したこの曲、映画タイタニックの主題歌、セリーヌ・ディオンで My Heart Will Go On をお聴きください。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。3月15日から公開、デューン砂の惑星パート2をご紹介します。メッセージ、ブレードランナー2049のドゥニ・ヴィルヌーヴ監督がフランク・ハーバートさんの SF 小説を映画化、第94回アカデミー賞で6部門に輝いた SF アドベンチャー大作デューン砂の惑星の続編です。ストーリーを簡単にご紹介します。その惑星を制する者が全宇宙を制すると言われる砂の惑星デューンで繰り広げられたアトレイデス家とハルコンネン家の戦い。ハルコンネン家の陰謀により一族を滅ぼされたアトレイデス家の後継者ポールは、ついに反撃の狼煙を上げます。砂漠の民フレメンのチャニと心を通わせながら、救世主として民を率いていくポールでしたが、宿敵ハルコンネン家の次男の男爵フェイドラウサがデューンの新たな支配者として送り込まれてきます。主人公ポールのティモシー・シャラメさん、チャニ役のゼンデイヤさん、レディ・ジェシカ役のレベッカ・ファーガソンさんら前作のキャストに加えまして、エルビスのオースティン・バトラーさん、ミッドサマーのフローレンス・ピューさん、007ノータイム・トゥ・ダイのレア・セドゥさんが新たに出演しています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
いや、この作品見なきゃ損ですよ。本当に面白い、素晴らしい作品です。監督のドゥニ・ヴィルヌーヴ、彼は本当に優秀な監督なんですが、今回の作品は彼のこれまでの作品の中でも最も傑作だと言ってもいいのじゃないかなと思います。ボーダーライン、メッセージ、ブレードランナー2049、そして前作のデューン砂の惑星、これらの名作を送り出してきました。前作のデューン砂の惑星の続編です。砂の惑星デューンは皆さんもご存知かもしれませんが、この映画の原作はアメリカの SF 作家フランク・ハーバートが書いたデューンシリーズ、それが元となっています。これまでデューンはいろいろな人がトライしてきました。そして中にはなかなかスケールが大きすぎて映画化に結びつかなかった監督もいます。1984年にデビッド・リンチがデューン砂の惑星を作りました。僕はこの作品も嫌いじゃないんです。だけどこの作品はあまり評価されませんでした。ヴィルヌーヴは2021年にデューン砂の惑星を送り出し、そして今回そのストーリーが続く砂の惑星パート2を送り出しました。とにかく映像がすごい、そしてストーリー、音の構成、これが素晴らしいです。もちろん各出演者の演技、これはぴったりハマっています。ティモシー・シャラメはハリウッドの王子からハリウッドの大スターになりました。ゼンデイヤ、レベッカ・ファーガソン、ジョシュ・ブローリン、オースティン・バトラー、フローレンス・ビュー、デイブ・バウティッサ、クリストファー・ウォーケン、 そう、クリストファー・ウォーケンは何の役で出てくるでしょうか。ここもちょっと見ものですよ。スティーブン・マッキンリー、ヘンダーソン、レア・セドゥも出てきます。もちろんステラン・スカルスガルド、あの怪優も出てきます。シャーロット・ランプリング、恐ろしい女優ですよね。ハビエル・バルデム、ここでも存在感を見せてくれます。こういったスターたちが勢ぞろいした大作デューン砂の惑星パート2、これは絶対大画面で見ることをおすすめします。これはもう壮大な叙事詩です。前作のデューン砂の惑星は第94回アカデミー賞最多6部門受賞しました。今回より重厚でより進化したパート2、人類未踏の惑星体験があなたを待っています。父親を殺され全てを失った砂漠の王子ポール、テモシー・シャラメが演じています。そのポールの運命と恋と復讐、そして世界の希望を取り戻す、その最終決戦が始まります。ぜひお楽しみください。
3月15日から公開、デューン砂の惑星パート2、2時間46分の作品です。3月15日から公開、12日の殺人をご紹介します。思いもよらぬ様々な偶然が重なって起きるある殺人事件を描いたサスペンス、悪なき殺人の記載、フランスのドミニク・モル監督によるサスペンススリラー作品です。ポーリーヌ・ゲナさんによる2020年のノンフィクション書籍をもとに、ドミニク・モル監督とジル・マルシャンさんが共同で脚本を手掛け、未解決事件の闇に飲み込まれていく刑事の姿を描き出します。ストーリーを簡単にご紹介します。2016年の12月12日の夜、グルノーブル署で引退する殺人捜査班の班長の壮行会が開かれていた頃、山あいのサンジャンドモーリエンヌの町で21歳の女子大学生クララが友人たちとのパーティーの帰り道、突如何者かにガソリンをかけられ火を放たれました。そして翌朝、彼女は無残にも焼死体で発見されるのでした。すぐに後任の班長ヨアン率いる新たな捜査チームが現場に駆けつけます。クララが持っていたスマートフォンから彼女の素性はすぐに明らかになりました。クララの親友のナニーの協力などもあり、クララと交際歴のあったバイト先のウィズリー、ボルダリングジムで知り合ったジュール、そして彼女を燃やしてやるというラップを自作していた元彼のギャビなどが捜査線上に上がっては消えていきます。しかしクララと関係を持っていた男たちは一様にして彼女が奔放な女性だったことを示唆していました。懸命な捜査が続きましたが、事件を解決まで導く革新的な証拠もなく、事件はいつしか迷宮入りとなってしまいます。浮かび上がる容疑者、そしてつかめない証拠、捜査が行き詰まる中、ヨアンは事件の闇へと飲み込まれていくのでした。主人公の刑事ヨアンを恋する遊園地のバスティアン・ブイヨンさん、相棒マルソーを君と歩く世界のブーリ・ランネールさんが演じました。2023年第48回セザール賞で作品賞、監督賞、助演男優賞、有望若手男優賞、脚色賞、音響賞を受賞しました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
いやー、なかなかよくできた映画だったと思うね。ドミニク・モル、皆さんこの監督をご存知でしょうか？ドミニク・モルは父親がドイツ人、母親がフランス人なんですね。そして彼はドイツで育ちました。そしてニューヨーク私立大学で学んだ後、フランス映画界でデビューしました。これまでハリー見知らぬ友人、あるいは2019年の悪なき殺人、これは東京国際映画祭にも出品されています。これらの作品を作った監督です。悪なき殺人は東京国際映画祭で観客賞を受賞しました。そして今回の作品です。フランスのセザール賞で最多受賞、これはとてもすごいことなんです。セザール賞、皆さんはご存知ですか？セザール賞というのはフランスのアカデミー賞に相当する賞なんですね。 したがってセザール賞を最多受賞したこの作品はもうそれだけでこの作品の質を保証されたようなものなんです。そしてセザール賞だけでなくその他いろいろな映画賞を受賞している作品です。帰宅途中の21歳の女子大生が何者かに無残な殺され方をする。地元警察はすぐに捜査班を結成します。地道な聞き込み、次々と容疑者が捜査線上に浮かぶ。しかし犯人が見つからない。事件はいつしか迷宮入りとなってしまいます。未解決事件、この言葉の響き、それにちょっと惹かれるものがあります。謎を解きたい、真実を知りたいという人間の根源的な欲望を刺激する言葉です。この未解決事件、このテーマにこれまでいろいろな監督がトライしてきました。デビッド・リンチ、ポン・ジュノ、デビッド・フィンチャー、それらの監督がそれぞれの作品でこのテーマに取り組んできました。そして今回ドミニク・モルが挑んだこの最新作、この映画は行き詰まるような犯人探しだけではなく、事件にのめり込むうちにいつしか私生活をも影響を受けていく捜査員たちの日常をも丁寧に救い取っています。優れた人間ドラマになっています。そして映画の後半、男たちの捜査チームに何人かの女性が加わってきます。その女性捜査官の一人がこう言います。罪を犯すのも捜査するのも男性っていうのは変だ。なかなか意味の深い言葉です。この映画は男性が優位になっている社会、男性が女性を見下している態度、有害な男らしさ、そういった極めて現代的なテーマも扱っています。この映画の原案を担当しているポーリール・ゲナが1年にわたるベルサイユ司法警察での取材をもとにし、その内容がこの映画の元になっています。またモル監督本人も実際にグルノーブル警察に赴いて1週間かけて捜査員たちの日常をつぶさに観察したそうです。その結果がこの作品です。この映画はどんな刑事ものにも増してリアリティがあふれた作品になっています。見応えのある壮大なスリラー、ご覧ください。
3月15日から公開です。さて今回は12日の殺人のペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今週のキーワードをお願いします。
今日のキーワード、これはデューン砂の惑星に関係しています。二文字です。今日のキーワードは砂虫、砂虫、これが今日のキーワードです。
なお締め切りは3月13日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきました。皆さんありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画アーガイル、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は群馬県高崎市にお住まいのラジオネーム大福ちゃんさん、埼玉県入間市のあんこちゃんさん、静岡県富士宮市のにんじんくまさん、おめでとうございます。大福ちゃんさんから、キングスマンシリーズも好きだったのでアーガイルも楽しみにしています。毎週気になる映画を紹介していただき、映画選びの参考にしています。久しぶりに主人と映画を見に行きたいですとくださいました。大福ちゃんさん、ぜひご主人と行かれてくださいね。あんこちゃんさん、映画館だけではなくラジオも遠ざかっていた私ですが、スマホで聞くようになってラジオの楽しさを味わっています。矢沢さんの朴訥とした話し方も想像を膨らませてくれます。ありがとうございます。にんじんくまさん、いつも楽しく拝聴しています。この番組を最初に聞いた時には長い間探していた宝物を見つけたという気持ちになりました。わあ、嬉しいです。ありがとうございます。まだ情報が少ない映画を頭の中で想像しては、どんな映像になるのかな、びっくりさせられるのかななどと思いを馳せています。ところで浜田さんの 当選者の発表ですと少しためて発するところと、矢沢さんの番組の最後に紹介した映画について一言添えてからの矢沢俊彦でしたが、私のお気に入りのところです。まだまだ知らない映画がたくさんあります。どうかお体にお気をつけて、これからも広い映画の世界を教えてください。ありがとうございます。お気に入りポイントも教えてくださって嬉しいです。ありがとうございます。今日はこんな声でごめんなさい。大福ちゃんさん、あんこちゃんさん、にんじんくまさん、ぜひ映画をご覧いただいて、また感想をお聞かせいただけますと幸いです。続きまして、映画52Hz のクジラたち、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は富山県滑川市にお住まいのラジオネームしずくさん、埼玉県埼玉市の一輝さん、東京都品川区のようちゃんさん、おめでとうございます。しずくさんから、この番組で紹介された映画はどれも見たくなってしまいます。でも怖いものは苦手なので、それ以外のものをじっくり聞いて映画を時々見に行きます。これからもいろんなジャンルの映画をお願いします。かしこまりました。一輝さん、ポッドキャストでいつも楽しみに聞いています。聞きながらどんな映画なのかを想像してしまい、映画館に足を運びたくなってしまいます。仕事が少し落ち着いてきたので、趣味の映画にも時間を作って映画館にも足を運びたいと思います。これからも楽しく素敵な放送を期待しています。ありがとうございます。ようちゃんさん、クレイマークレイマーのお話面白かったです。見たことないのですが興味が湧きました。この作品も見てみたいですとくださいました。しずくさん、一輝さん、ようちゃんさん、ぜひまた感想をお聞かせくださいね。ご当選された皆様おめでとうございました。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回もたくさんの方にご応募、そして温かいメッセージをいただきましてありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
1月にこんなメールをいただいていました。大阪府門真市のヒロピーさんからのメールです。シネマエッセイのコーナーでぜひとも紹介してほしい作品があります。それは羊たちの沈黙です。アカデミー賞の長い歴史の中で主要5部門を受賞したのはこの作品を含め3作品しかないと聞きました。私はホラー映画は苦手なんですが、なぜかこの作品だけは違和感なくすんなり見ることができました。ヒロピーさん、承知しました。今日ご紹介する作品は1991年に公開されたこの作品、羊たちの沈黙。この作品の監督はジョナサン・デミです。ジョナサン・デミにとっても僕は彼の最高傑作であったのではないかなと思います。この後にフィラデルフィアという映画も作っています。これもなかなか素晴らしい作品です。この映画で主演を務めたトム・ハンクスがアカデミー主演男優賞を取りました。そしてこの作品の原作はトマス・ハリスです。トマス・ハリスはアメリカの小説家です。このハンニバルシリーズ以外に1975年にブラック・サンデーという作品を発表しています。このブラック・サンデーは1977年にジョン・フランケンハイマー監督が映画化しています。そして出演ですが、ジョディ・フォスター、アンソニー・ホップキンス、スコット・グレン、その他の皆さんです。やはりこの映画、何を置いてもアンソニー・ホップキンス、この人を抜きにしては語れないと思います。これ以降このハンニバルシリーズの主演を務めています。そしてこの作品一作だけですが、ジョディ・フォスターが FBI の実習生クラリス・スターリングを演じました。この二人の組み合わせがあったことでこの映画は見事に成功しました。先ほどヒロピーさんのメールにもあったように、羊たちの沈黙は第64回アカデミー賞で主要5部門、いわゆるビッグファイブを受賞しました。これを叶えたのはある世の出来事、そして先日ご紹介した格好の巣の上で、そしてこの羊たちの沈黙、この3本だけなんですね。さて今年のアカデミー賞はどうなるか、そこもちょっと楽しみです。この映画の内容を簡単にご紹介します。若い女性が 皮を剥がされて殺されるという猟奇的な連続殺人事件が発生しました。 FBI 訓練生のクラリス、演じているのはジョディ・フォスターです。クラリスは複数の猟奇殺人を犯して獄中にいる天才精神科医のハンニバル・レクターから助言を得るように上司から命じられます。囚人のハンニバル・レクターは FBI への協力を拒否していました。クラリスは主任捜査官クロフォードに代わって事件に関する助言を求めるため、レクターの収監されている州立精神病院に向かいます。この主任捜査官クロフォードを演じているのがスコット・グレンです。檻の中に捕らえられたレクターとクラリスの対面のシーン、これはあまりにも有名です。見ていてちょっとドキドキします。レクターはクラリスに興味を持ちます。そして突き放しながらも協力すると持ちかけます。この2人の微妙なやり取りが非常にスリリングで、かつちょっとセクシーな感じがします。そしてレクターが協力する条件としてクラリスに要求してきたこと、それは何か、彼女の自分の過去を明かすこと、そう要求してきたのです。やはりレクターは普通の人間ではありません。クラリスにはあるトラウマがありました。父親が亡くなり引き取られた牧羊家の叔父の家で羊が屠殺されるのを目にして衝動的に逃がそうとした過去を持っていました。それは夜明けに来るだろう羊の死を前にしても、羊はただ動かず必死にもがいて何にもできない恐怖、それが牧場を去って大人になった現在でもクラリスの心に染みついていたのです。そんなクラリスをレクターはますます興味を持ち、そして気に入ります。クラリスとレクターはやり取りを続けます。レクターが示唆した数々のヒント、それによって犠牲者たちの足跡をたどり、訪れたある民家に住む男性、それが犯人であるとクラリスは確信します。そこからの緊張感あるシーン、これはぜひ映画をご覧になってください。事件が解決した後のレクターからのクラリスへの電話、その電話のやり取り、そしてレクターの最後の言葉、それは次につながる新たなる事件の始まりです。この作品はストーリー構成のうまさはもちろんですが、カットやカメラ、それが見事です。緊張感を持たせる手法、現実と潜在意識の中にある記憶、それをうまく表現していると思います。したがってただのホラー映画とは一線を画しています。恐怖と美しさ、その両方を楽しめる作品です。特に注目はアンソニー・ホップキンス演ずるハンニバル・レクターです。彼はこの映画で新たな犯罪者像を生み出しました。これまでの映画で登場した連続殺人犯の犯人像はいかにも怪しい男ばかりです。しかしハンニバルは優雅です、知的です、そして気品まで漂っています。その姿でこれまでの犯人像の概念を変える犯罪者を生み出しました。2時間あるこの作品の中でハンニバル・レクターはおよそ16分ぐらいしか出演していないんです。でも観客が見終わった後最も印象的だったのはハンニバル・レクターになっているんですね。アンソニー・ホプキンスの繊細な演技、そしてレクターを際立たせたクラリス役のジョディ・フォスター、ともに見事でした。先ほども申し上げたように、この作品は第64回アカデミー賞で作品賞、監督賞、主演男優賞、もちろんアンソニー・ホプキンスです。そして主演女優賞、ジョディ・フォスターです。脚色賞、テッド・タリーが受賞しました。そしてこの年アカデミー作品賞を競った作品は美女と野獣、バグジー、 JFK、 サウスカロライナ、愛と追憶の彼方、これらの作品でした。羊たちの沈黙が栄冠を勝ち取りました。
今夜は映画羊たちの沈黙、 サウンドトラックからクラリスを聴きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りしました。お相手は今週はハスキーで失礼しました浜田節子と
ハンニバル・レクター。それは恐怖と美学。矢沢俊彦でした。